はい。てなわけで、
はい、
ムキムキモリモリの後半です。
はい。
はい、てなわけで、てなわけで、まあ飛行機からね、脱出しましたけども、シワちゃんが。
まあ、脱出して、はい、まあなんかいろいろあって、はい、
結構、ジャバジャバっつって空港に戻ってきますね。
うん、でそれはそ個人的に言うと、好きなシーンでしょ？
好きなシーン、はい。
好きなシーンは、はい、なんか黒人のお姉ちゃんが、
はいはいはい、はい、いますね。
黒人のお姉ちゃん、
シンディ
と一緒に、
はいはい、
なんかバーみたいなとこ行くじゃん。
バー、はい、
あいつあいつ
ドイツですか、あいつサリー
サリーサリーの後をついてって、
はいはいはい、そうですね。
でバーみたいなところに行って、
はい、
で黒人の姉ちゃんなんか事情がよく分かってないから、は
い、
なんか手話に言われるんだよ、
はい、
なんかちょっと見ててくんねえかみたいな、
はいはい、
感じで言われるんだけど、すげえ怪しいから
そうそうそうそうそうそう、
ただただの不審者になんかもう不審者に言い寄られてるやべえやつにしか思えないから、
はい、
黒人のお姉ちゃんは警備員に言うんだよね、その件を。
あ、そうですね。その前にそのさ、シンディの車のシート引っぺがして、
あ、そうだ、
その姉ちゃんの車で尾行させるんですよね、
そうそう
ね。
それは怖えよ、そんなやつがいたら他人だぜ、ちょっと前まで
いきなり自分の車の助手席引っぺがして勝手に乗り込まれて、そうそうそう、あの車を追えって、
理由がちっちゃいからでしょ、シートが。
そうそうそう、あの座高が高いから見つかっちゃうからそれだけのために、
だから要は警察に言ってると一緒じゃないですか、
リクライニングせいやって話です。
で、はい、でお姉ちゃんはちゃんと警備員になんか行けって言われたけど怖いから警備員にその旨を伝えたんだよね。
そう
っ
すね、
それ合ってるんです。
合ってます、合ってます、
ええ、はい、で警備員が何と、
はい、
不審者がいると、
はいはい、
いうことで近づいてくるじゃないですか、手話に、
ええ、手話にね、はいはい、ええ、
で確かにあんな緑のポロシャツ着たムキムキのやつが物買いからこっちを伺ってるから、それ怪しいよ、
完全に不審者ですね、ええ、はい、
だからその商業施設、デパートか何かかな、はい、あそこの警備員が普通に仕事として不審者がいるということで職務質問したわけです
よ。そうですね、
ええ、
あの全警備員に継ぐっつって、あの無線で連絡
する、ね、やべえやつがいると。
3階で非常事態、ええ、容疑者は男性、190センチ、髪は茶、筋肉もりもりマッチョマンの変態だ、
うん、
いいセリフですよ。
いいセリフ。
変態ですもん。
変態ですよ。
ここだけ見たらちょっと面白いセリフなのかなと思いますけど、でも実際このシーンを見ると変質者です。
そう、ただの変態。ただの変態。
ズブ濡れだし。
そうで、ただの変態が、う
ん、ズブ濡れ生乾きの変態、
うん。ただの変態いるってことで警備員の人が仕事として確認をしたところ、
はいはい、
手話のお前は何者だと、
はい、
いうふうに確認をしようとしたら、手話の返答がまずぶん殴ってくるじゃない
ですか。そうですね。
これ警備員の人最悪じゃないですか。この人はなんか悪の手先だったら俺わかるのよ、
はい、
ただの警備員だからね。
警備員ですよ。
なんでいきなり殴るの？
任務遂行の邪魔になったからでしょ、警備員が。
邪魔してこよ、おかしくない？
邪魔してくるやつだってさ、警備員にいちいち相手して弁解したら、だって任務遂行できないですもん。サリー逃げちゃいますもん。
いや、そういうことじゃなくてさ、
はい、
これ先にだから、なあの最初に来たなんとか将軍に相談すればよかったんじゃないの、これ。
いや、もうそういう段階じゃないですか。
そうじゃないんだよ。
そうそうそう、もうその時点で、うん、そうっすか。
いや、そうで、こっから警備員と手話の戦いになるもんね。
これなんかあのポリスストーリーみたいですよね、
うん、
あのジャッキーの、 あのショッピングモールで、で警備員と手話ちゃんの戦いになりますよ。で、あのもう、あのわーってこう群がってくるやつを、あのよくあるやつあるじゃないですか。わーって群がって、あのシュワちゃんがしゃがんで、わーってだったら全員バーンって弾き飛ばされる。
めっちゃ面白いですね、
今日の。これこの
今日ゲストで来てる前田さん、
このアクション初めて
見ゲストで来てる前、今日いきなりご紹介しますけど、
はい、
コマンド評論家の前田さんということ
で。コマンド評論家いたんですか？
いたんです。あのシーンがハクビだと。
あのシーンハクビ。
前田さん合ってますよね、そのあのシーンは。
そうですね。
あの
一番最高な
ショッピングモールの。
ショッピングモール。
あそこ最高ですか？あのグワーってやるところが。
そうですね、
電話ボックス。
ちょっとやってもらっていいですか？
やってもらっていいですか？どういうこと？やってもらっていいですか？
開いてこの。
そうですね、
広くするの。
いやいや、広いとこ、ちょっとモノマネができる。
モノマネ、そう、全然絵は見えないですけど、聞いてる人に。はい
はい。
あーわーってないですね。いや、全然わかんない。うん、あーしか言ってないです。僕らは分かりましたけど。
素晴らしい。
しゃがんで、たじゃあ万歳しながら立っただけじゃないですか。
素晴らしい、ありがとうございます。
でもそう、でもシュワちゃんがそのアクションもしてたけど、なんか周り群がってる 7,8 人の警備員がわーって言って、で、あれですね、サリーが、ボスにあの小銭でね、電話しようとして、小銭だ小銭を出せっつって、あのシンディの財布かっぱらって で電話かけようとしてるんですけど、その電話ボックスごと引きちぎって投げる、
うん、あれもすごいよね。あれだって開けて突きずり出しちゃいいんだけど、ね、電話ボックスごと投げる
投げるその作業いる。
そうそうそう、絵面は強いよ相当
でね、でサリーがあの命からがら逃げ出して、発砲騒ぎとかになったりとかして、ドンパシ始まりまして、で警察官もいっぱい撃たれてね、大変なことになっちゃうんですよ、
はい
はい、でその後もそのね、シンディの車にまた乗って、
はい、
でこの追いかけながらカーチェイスしてるシーンですよ、これ、
はい、
これ中ゼリがありますね、
はい、
女性のね、
はい、
シンディの、はい、あんた一体何なのよ、
はい、
車は盗む、シートはひっぺがす、うん、私はさらう、
うん、
娘を探すのを手伝いなんて突然めちゃくちゃ言い出す、うん、かと思ったら人を打ち合いに巻き込んで大勢死人を出す、うん、挙句は電話ボックスを持ち上げるあんた人間なの、お次はターザンと来たわ、警官があんたを撃とうとしたので助けたわ、そしたら私まで追われる身を、一体何があったのか教えてちょうだい、に対して言った言葉、ダメだ3文字明快、
会話になってない会話になってないだ、まさにこのこと、絶望的な気分になるよね
1、2の3四郎みたいなのがね、うん、あのクリアなんかね、はい、いいですねこれ、はい、
ダメだの一言、
ダメだの一言ダメだの一言でカーチェイスして、サリーの黄色いスポーツカーと赤いね、
はいはいはい、
新規の車でガンガンぶつけ合いして、で最後あれですか、あの崖のところでね、ゴロゴロって横転させて、でサリー引きずり出します、
はい、
で、尋問しますね、あの崖からこう、
はい、例の有名なシーンですね。
有名なシーン、支えてんのは左手だ、利き腕じゃないんだぜ言いながら、いつ落とすか分かんねえぞって言いながらで、サリーから、情報をいろいろ聞き出、情報を吐かせまして、
はいはい、
でその前のシーンでね、あのお前は最後に殺して約束したな、約束するシーンがありましたね、
はいはい、あります
ね、面白いやつでお前は最後に殺してやる、はい、言ってるんですけど、そうだサイさん助けて、あれは嘘だ、バッ、あー、例の
例のシーンですね、有名だ ね、
まあ
ね、
この間も言いましたけども、
うん、は
い、
ここも有名だし、やっぱあれなんだね、はい、結構容赦なく殺してるんで、
あれは嘘だ、
うん、あれは嘘だの一言で
言いたくなるな、言いたくなる、使いたくなる、
これだってあれでしょ多分、
はい、
岸辺露伴のだがしかしがこれ元ネタでしょ多分、
え、だが断る、
だが断るだが断るが多分これ元ネタだと思う、この言い方といい、このタイミングといい、
タイミングといいね、
うん、
そうっすね、
うん、俺絶対そうだなと思ったもん
だが断る、うん、そうですね、コマンドなんですね、
コマンドなん
で、コマンドやっぱりいろんな
作品が
元ネタになってますね、これね、はい、そんな感じで、まあ、サリーをぶち殺しましたけども、ぶち殺しましたというか、まあね、崖下にリリースしてさらっと殺しましたけど、はい、
あとは俺あと好きなシーンは何だろうね、
グリーンベレーのクックとかね、あの黒人の
あそこのシーンはさ、まあ、室内戦をやりたかった
あいつ倒しましたけどあれ死んだの事故ですよ、
事故だし事故だし、なんかしないけど隣に
ホテルの、
ね、ホテルの隣に、はい、セックス中の若い兄ちゃんの姉ちゃんがいるっていうのが面白かった
あそこの姉ちゃんものすごい巨乳じゃないですか僕そこだけ何度かちょっと、
うん、
まあまあ、えっと思って見返しました、
まあ、まあオーディションがあったんだろうね、
巨乳オーディションはい、あれね、だってあれなんですけど、なんかあの胸ぐら掴んで突き飛ばしたかなんか、アッパーかなんか食らわしたのかな、うん、そしたら後ろに吹っ飛んで、折れてる机の足にぐさって体が
刺さって、事故だね、
事故ですね、うん、事故でまあなんだかんだで、
あとはでも個人的にあれから話飛んじゃうけど、ロケットランチャーどこかな、
ロケランね、いいですね、はい、ロケットランチャーを調達して車に乗っけてわーって向かってて、なんですっけ、米軍基地かなんかに潜入するんですけど、
なんか銃刀法のお、あ、マリさん、なんか
銃、これ何で
したっけ、ガンショップみたいなの行くんです、
ガンショップに行くんです
か、ガンのお店です、
そうそう、あのあれがない、あの武器がないんで、ガンのお店に強盗で入るわけですよ、夜間に、
ははは、なるほどなるほど、
ええ、
はいはいはい、
もう犯罪なんですよ、それも、でそれに対して
別にランボーと同じことして
ます、ね、ええ、でいい武器をいっぱいこう持ってこうとしたら、
はいはいはい、
当然地元の警察に囲まれるわけですよ、
はいはいはい、
当たり前です、そんなの
当たり前です、
ええ、はい、で警察はこうシュワちゃんを、
うんうん、
さすがに逮捕するんですよね、
うん、
逮捕して、
はい、
ポリスって書いてある、要はパトカーのやつに連行するわけですよ、
はいはい、
で車でワゴン車で移動させるわけです、
はいはい、
これ今警察何にも悪いことしてないですよね、
まあ当然ですよ、これ、職務を遂行してるだけです、はい、
だって銃刀法典に押し入ったやつを捕まえてるわけですよ、
はい、
大手柄じゃないですか、
大手柄
中、ね、でちゃんとそれを装甲車みたいなところに入れてるわけです、
はいはいはい、
何も問題ないわけです、でそれで輸送してる時に、
はい、
あのさっきの黒人の
シンディ
ー、シンディーが助けてくれるわけです、
はい、
で助け方が、
ね
これいろいろあるんですよ、諸説あると思うんですけど、はい、ロケットランチャーでその警察を警察の車両を撃つ
わけ、車両、ねはい、
ちょっと待ってください、
はい、
一般車両をロケットランチャーで撃つんですよ、
はい、しかも警察の車両、
警察の車両をロケットランチャーで撃つってまずいですよね、
はい、まずいかまずくないかで言うとまずいです、
かなりまずいと、だテロでしょこれもう、
テロ行為ですね、国家反逆罪ですね、
国家反逆罪でしょ、
しかも最初間違えて後ろに撃っちゃって、ボシューって
間違えて後ろに撃っちゃってああみたいな、で
失敗失敗
みたいな、
ちょっと失敗みたいな感じ、
ちょっとコメディチックに言ってくる、いやいやこれ見てたけど、いやこれテロだぜと思って
後ろで破壊された家屋も大変です、
大変なことだよでもさ、あのさ4連砲のロケットランチャー、
はい、
肩に担ぐやつ、
肩に担ぐやつ、
あれってさ、
はい、
映画でこっから先見たことなくないでもすげえやっぱイメージでかいよね、
はい、イメージでかいっすね、映画絵面が強いっすねやっぱね、
でも絵面が強いからこれは多分ね、はい、見た時にみんな覚えてるからっていうんで、
そう
っ
すね、
これねバイオハザードのロケットランチャーはこっちじゃん、
はあはあはあはあ、はい、肩に担ぐやつ、
四角
いやつ、
でもそれが実際の戦場でもこのタイプってもうあんま使ってなかったんだろうけど、
はい、
未だにロケットランチャーあれじゃん
もうね、
これも多分コマンドのおかげだと思うよ、
いいっすね、その後の会話もいいっすよね、どこで使い方を習ったって聞いて説明書を読んだのよ、
いいね、アメリカンジョークだ、アメリカンジョークだね
ガンダムみたいな、
アメリカンジョーク、
こいつ動くぞって一緒ですもんね、
アメリカンジョーク、
うん、ジョークジョーク、
すごいよ
これね、
これはすごいと思う、これは発明だよ、この絵面を持ってきたのと後ろに打っちゃってえへへってやってるのと、
はいはい、
あとはあの打った相手がすげえ真面目に普通に仕事してる人だけど
まあそれはね、からかったりとかしてましたけどもね、うん、何する気だってあのロケットランチャー構えてるのを見ながら、俺たちに何か見せてんだろ、ストリップかな、うえへへっつって、なんかしょうもない会話をしてたら撃たれてドカーンっつって、さすがに死んではないと思いますけど、
なんかさ、この時何か言ってなかったっけ、
はい、ん何ですか、
その
警官が、
警官が
言ってます、言ってます、
なんて言った
っけ、そうそうそう、それです、なんかへいへい女だ、
悪かねえぜ、そうそう、なんか一発目後ろに撃った後に何か、うん、なんか言ってなかったっけ、
ん何だっつって、
なんだじゃないな、あんなのな、なんだっけ、
そのシーン出ないですかね、さすがにピンポイントで出せないか、
なんだっけな、なんかね、いいこと言ってた、はいはい、何なんだあれはみたいなこと言ったんだよ、
は
あ、何なんだあれはって、そりゃ何なんだあれはだよ、
そりゃ何なするって、
すげえ的確なセリフだなって何なんだあれはって
言った、何だ罪はみたいなことですよね、変なおじさん見た時の、何なんだあれは、
あれは良かったね
その通り、
うん、はい、
でその後
あれです、何なんだあれ、それ何なんだあれはですよ、あんなの
その後飛行機拾って、あの空からあの島にね、はい、アリアスの島に行こうとしますけど、
これだんだんちょっとわらしべ長者的だなと思ったよね、
はい、
なんか最初はさ走ってたのがさ、
はいはいはい、
スポーツカーからポルシェになってキャデラックになって、はい、わらしべ長者になってみたいな、はい、ああいう状態でセスナキみたいなので
殺し方もだんだん派手になってます、
そうそうそう、
いきますからね、これだからあのネットで言われてるのが殺しべ長者っていう、
あそういう
感じなんだ、はい、っていうネットスラングもあったりします、はい、
でこのなんか、一連のね、
一連の
なんか 銃襲撃点のことを、
はいはい、
に対して、
ええ、
あのカービィ将軍が気づき、
あ気づきましたね、はい、
それに対して部下が何が始まるんですかこれはって言った時に、
はい、
何て言ったのカービィは、
第三次大戦だ
何その煽るので
、カービィ将軍はいや本当にメートリックスはあののことをね、生きてればあいつが生きてればもっと死体が増えるはずとか、うん、第三次大戦を起こすというふうに古代評価してるんですけど、これはジョークではなく本気でそう思ってるんですよ、こいつ、この将軍はそこまで高く評価してると、
よかったね、で、
ええ、
でやっぱこの後だよね、
ええ、
なんだかんだでさ、
はいはい、
でなんか敵のいる島に着くにあたって、
ええ、
セスナキは海に着いて
水蒸気ね、
うん、はい、で、あれじゃない、なんかボートに武器いっぱい積んだ状態で、
はいはいはい、
潮が漕ぐじゃん、
漕ぎますね、
でその時なぜかブーメランパンツ一丁
いやまあそうですよね、
えっと思って、
はい、
これ絶対これ背中の筋肉見せたいかと思って、はい、でサービスカットでしょ、よく水着シーンだから、
そうそうそう、ロッキー3のあの戯れてるシーンと
一緒
で、ロッキーとアポロの、
はい、でパンチで、
はい、
島に乗り込んで、
ね、ゴムボートガーッと引きずりながらねダッシュして
乗り込んでたと物陰で、
でもさっきのロケットランチャー四角いやつ、
うん、
こうやって手に持ってます
ね、手に持ってたからね、
手にぶら下げて持ってますね、
うん、物陰でなんか着替え出したフル装備に、
はい、着替えますよ、 お着替え、はい。
それ、かっこ着替えんだけど、
はい、
いや、これ最初から着替えて、これ僕、ゴムボートでよかったんじゃないかっていう。
いや、なんか溺れた時にだって沈んじゃうでしょ。現地に行ってから着替え。
はい、その現地のそのゴムボート着くまでの間に見つからないって保証は何もないわけ
いや、こう見つかった時にこう身軽な方がいいでしょ。
いや、あのカシャカシャみたいなのはすごいかっこいいけど。
そうデーンってこの、うん、この
だアサルトライフルを肩に担いで、ね、ということはやっぱり、
はい、映画出した
い、うん、ということはやっぱり水着を作りたかっただけで、はい、水着シーンが欲しかっただけなんだな。だから
サービスカット
っていうことを、
そう、二丁目的な意味のね、
最近になってよく分かったね。
需要があるわけです、はい、うん、はいはい、そんなこんなで島に着きましたけども、メートリックス大暴れですね。ここからね、ここからさらに面白くなりますね。
ここからはね、まあただのアクション映画になっちゃうよね、
いい意味でね、 いい意味でね、
うん、
いやもうテンション爆上がりですけどね。ドカーンドカーンドカーンバゴーンみたいな、
すげえだから派手にやるじゃないですか。爆風を何百人も倒すみたいな、
殺しますね。
でこれちょっとこれを、はいはい、見直してみて、
はい、
すげえ映画だなと思ったのは、
はいはい、
話をちょっと戻っていいですか。
はい、
あの娘が誘拐されて、それが敵にバレないようにするために、
はい、
11時間以内に、
はい、
敵にその自分も逃げてて娘を探ってるってことをバレないようにしてたわけじゃないですか。
そうですね、そのために一人ずつ相応をしたわけです。そうそう、
はい、
で
潜入捜査だったわけじゃないですか、
はいはい、
なんでこれいきなり敵の本拠地行ったらあの C4 爆弾とか爆発してんの
いやもうそこまで行ったら大手だから大手
かかってる。いや近くにだって人質になってんだよ娘は。
まあね、で殺された終わりですけど、
案の定いきなり C4 爆弾爆発させたから、
はい、
無線が入って、いやなんかあいつ来たっぽいですけどみたいになって、
はい、
で、
はい、
言うじゃん、娘ぶち殺し、
娘を殺せって
言ったら、娘を殺しに行ったらたまたま娘が気の利く女の子で逃げてたじゃん、
はい、ちょうどちょうどベネットが娘を殺そうと思って軟禁してる部屋にバンって入った瞬間にちょうどちっちゃく開けた穴から脱出してるっていう。
これさ、
はい、
10分ずれてたらさ、娘死んでたじゃん、
はい、死んでますね、
でしかもこれ自分の努力な何その時間がどうこうとか言ってた努力を全て不意にするマシンガンぶっ放したとか心臓爆弾でさ
、はい、
何の映画なのこれと思って、娘助けに来てないじゃんこれで、自分がちょっと暴れたくなっちゃって
るじゃん、やるなら娘を助け出した後ですね、
そうそう、やるんだからね、本来はね、
ちょっと順番間違えちゃったんですね。
でこの娘を助け出しに行くやつが別に他にいて、娘助けました OK ですの合図があってから大暴れするならば話も
普通はそうですよ、はい、だってでも仲間が黒人のお姉ちゃんしかいないんです
よ。民間人のスッチだもん、
民間人スッチにさすがにそこまでは、
でもいいね、だ、はい、潜入捜査だから銃撃さんダメなんじゃないかなっていうふうに、
はい、
ちょっと見直した時に思っちゃったね
だたまたま
あれなんでこいつ暴れてんのかなっていう、
だから娘はそれぐらい察知してちゃんと脱出するだろうなっていう
信頼があった、そろそろ娘的にも、
はい、
そろそろかなみたいな感じで
見てるだろうっていう、うん、だってそのメイトリックスの娘ですからね、ソラ
知らねえ、
ソラとコマンドの
たまたまじゃ
ない、才能は受け継いでますよやっぱり、
まあ、あとはもうね、
はい、
カットバック切り返してるんですよ別撮りしたのを編集して
ドカン、はい、
やられる方と打つ方が別撮りで、
はい、
別場所で撮ったものを編集してというその作業ですよ作業、
はい、でまあまあまあでなんかね小屋にわーってもう兵士をバーって大量に殺戮した後小屋にこもるんですよね。
あのなんかちょっとあれでしょ、うん、ちょっとえぐいシーンでしょ、はい
は
い、
ちょっとねで追い詰められてで、よしやつは袋ネズミだみたいな感じで、ぶち殺せっつって小屋の外からドーンって撃ちまくって静かになったと。よし見てこいカルロつってザコの一人を行かせるっていうその最高の死亡フラグね。
あれは良かったね。
見てこいカルロいいですよね。その景気よく死にます
カルロ。景気よくノコギリみたいな。
ガチャって開け
た瞬間丸のこは飛んでくるんだよ、ね。
あ丸のこ飛んできますね。丸のこといえばプレデター2でプレデター殺したの丸のこでしたね。
あそうだっけ。
プレデター1では出てこないですけど、でもやっぱ、う
ん、ここも丸のこはこれプレデター2の元なんだな。
シュワちゃんからのシュワちゃんからのコマンドからの2で逆輸入じゃないですか。
う
ん、
そうだね。
丸のこ。あれですね、腕とかブシューって切ってギャーってなるのもこのシーンですね、
うん、
はい、
でこれこの後ですよ、
はい、
最大の問題のシーンです、これ
最大の問題のシーン、はい、
例のラストの
あのちなみにボスは明けなく死にますね。
アリアスは明けなく死に
ます。アリアスは。
ボスは明けなく死んだ後、
死にますね、
はい、フレディ、フレディ
とベネット。
フレディとの死闘が。
来いよ、ベネット。
これ、いや、お前、はい、あの、あれですよ、
はい、
ノイジーズ北山さんも言ってて、
ノイジーズのあレッサンね。
レッサンも言ってて、はい、そりゃそうだなと思ったけど、
はい、
もう一回ちょっとしっかり説明した方がいいですよね。
なんでしょう。
はい、敵の方は、
はい、
フレディ・マーキュリーの方は、
ベネット。
片手に娘を、
はい、片手に娘。
もう羽交い締めにして、
はい、
銃を持ってる。拳銃を持って、
拳銃持ってます。
で一方シュワは、
はい、
負傷してる状態で上半身裸でナイフしか持ってない、はいはい。
ナイフしかないですね。完全に不利ですよ。
完全に不利です。
圧倒的にベネット優位ですよ。
うん、
はい。
だけど、
はい、
シュワの説得により、
はい、説得、
熱い説得により、
はい、
ベネットが、
はい、
何、うわ娘なんかいらねえ、銃なんかいらねえって言って。いきなり自分の今まで気づいた優位性を全て捨てて
全て捨てて同じ
土俵にナイフを出して戦うっていうこれおかしくないですか話としてっていうのを北山さんが言ってた確かにそうだなとい
やその通りですよ
ここはね
ベネットがもう少し冷静な男だったらこれは簡単に勝てるシチュエーションですよ
これセリフの言い回しがどうなってんのかな
でもオセロこれ四隅取ってる状態ですもん、
うん、
大手飛車取りですよこれベネット側からしたらこれね、あの、来いよベネット。
ああ
銃なんか素手かかってこい。
新庄、
はい、
新庄さんどっちやる？シュワやる？
え、じゃあ僕ベネットやります。
ベネットじゃあ俺シュワやるから。
台本があるに起こしてきた。台本何台本起こしてんですか？てかここに本物の台本ありますけど。
台本起
こして完全吹き替え版の、
はい、台本起こしてきたから。
台本はい。ああこれやりてやりて。
新庄君はベネット。
じゃあ僕ベネットやります。
じゃあ新庄君。はい、どっちがやって？
え、どっちから？え、どっちが？でも僕ベネットです。
ベネットね。
僕ベネット。はい。
だ最後のシーンをちょっと再現しますね。だ最後のシーン。だから会話としておかしいところがない。
結構ありますけど長さ。はい。はい。
で最後だそう追い込まれた状況で物陰から
ベネットが娘に銃突きつけてる状態ですよ。
うんうん、はい。でそれで言うわけで手話が、
はい。はいはい。
その子は関係ない。話してやれ。目的は俺だろう。うん右手をやられた、お前でも勝てる、はい、来いよ、ベネットで、ここで物陰が出てくる、シュワ銃なんか捨ててかかってこい
物陰から出てきたことで多少うろたえるベネット
殴り殺しちゃつまらんだろうナイフを突き立て、俺がもがき苦しみ死んでいく様を見るのが望みだったろうそうじゃないのか、ベネット
てめえを殺してやる
さあ、子供を離せ一対一だ楽しみを不意にしたくないのか来いよ、ベネット。怖いのか
ぶっ殺してやるガキなんて必要ねえガキにはもう用はねえはじきも必要ねえや誰がてめえなんか怖くねえ拳銃をシワに投げつけ、ナイフを自分の顔の前に出し、構える。やろうぶっ殺してやるこれです。
おかしくないですか？
最高。
これ会話おかしくないですか？大して説得してないですよね。
これも説得じゃないです。挑発です。
挑発も大して挑発できてないと思う。
はい。だからベネットの性格を知り尽くしてたわけですよ。
怖いのかって一言やっぱキーポイントだったのかな。
そう。あ、そうそうそう。ベネットのね。
実際はずっと怖がってたっていうことのすごい深い話なんだよね、
そうそう
この会話は多分。ただ手話が常に棒読みだからわからないっていう、
はい、その前にね、あのボスにアリアスにあのいや、本当はお前は怖がってんじゃねえのかみたいなことを言われて
そうだ、ね、
キクッてしてるとなりもするんで、その辺の
振りがあ、そうだ、台本問題ないのか手話ちゃんの振りが弱すぎるん、はい、
もうだからシュワちゃんも自分の元部下としてこいつの性格を知り尽くしたわけでしょ。
芝居としての振りが弱すぎるから、うん、いきなり娘を離してなんか銃をしかもシュワちゃんに投げつけてたから、ね、シュワちゃんいやいやいやそれが意味があるねあそんな取られたら終わりじゃねえかよ
あ本当だわ本当だわあってなってこ
れ名シーンっすね
これ名シーンっすね
意味が分かんないもんね
もうね本当ぶっ殺してやーの時の顔芸が最高ですからね、うん、これいろんなサムネで使われてますからね、うん
いいですね。
なんすかこのクオリティの低いラジオドラマ。これ、そうそうそう。それで結局 ナイフ1本で、
うん、戦っちゃうんだ
ね、殴り合いになりますけど
戦っちゃダメなのに戦っちゃったんだよね
戦っちゃいましたね
一番や負けるに決まってるじゃん
一番やっちゃいけない相手ですよこれで最後ねあれ最後銃持ってますよね銃構えなんか結局銃拾って構えてて
そう
下げ上がってって言って撃とうとした瞬間にシュワちゃんに横にあるパイプをガポンって抜かれて
直径5センチぐらいのやつを投げられて
ブンって投げられて腹にズバーン刺さって後ろのボイラーからにと貫通して腹からそのパイプを通してプシューって蒸気出した
のあれ小気味にね
あれあの絵最高です
ねあの演出はいいよねあれで貫通してたのは分かるもん
貫通してねあそこでだ あそこでだからあの本あの何ですか吹き替えだと地獄に落ちろベネットって言ってるんですけど本当だとあの元のセリフはあのピシューって蒸気を吹き出していることからですね、
うん、
あのレッドオフサムスチームベネットって言うんですけど、
うん、
これレッドオフサムスチームっていうのはあの鬱憤を晴らすとかですね、
うんうん、
あのガス抜きをするみたいな、うんうん、そういう意味らしいんですけど、
うん、
腹からピシューって蒸気出しているところをこうなんかね小気味いい感じの例えでですね言ってるんですけど、まあ、それをあえて無視して、このですね、平田勝重先生は地獄に落ちろベネットと
あ全てね
気持ちいいですね
全てをまとめてね
まとめてまとめてはいあの絵面最高ですねでその後 あの娘のね笑顔がすごい可愛らしいんですがでも父親があんな惨殺してるのを目の前にしてニコニコしてられるもんだろうか、うんうね、この精神の図太さやっぱりこのね娘ですね
だってこの親子ですねこの別荘というかさ島、はいはい、こいつ一人のために地獄絵図みたいになってるじゃん
300人ぐらい死んでますよ、うん、
でそれを普通に歩いて最後帰ってったからね
最後肩にこうね腕にこう抱えられながら、
うん、そういうことじゃないんじゃないかっていうやっぱりカービィ将軍に最初に言っとくべきだったんじゃないかっていうのはすごい
ああ行く前に、
ね、
だからまあさ最後一応肩がついた後にカービィ将軍ね来てあのまだ誰か残ってるかいえ死体だけですいいですね
いいですまた戻る気はないかっつったら
そうそうもう一度コマンド部隊を編成したい君さえ戻ってくれれば今日が最後です引退ライブそうそうラストライブ
ラストライブだったんですって言ってセスナが飛んでって、
はい、行く瞬間にまた会おうメイトリックスもう会うことはないでしょうニコそこでねでーってーっつってエンディングテーマ
そうでダサいエンディングテーマ
サムウェイサムハーみたいなずっと同じかしらシューってセスナが飛んでくるっと一回転して飛んでいくってところで終わりですねこれね
これが映画だねこれが映画だね
ザッツムービー、
うん、映画って何ですかって言ったらコマンドのことだと思うよもう
何だろう映画とはコマンドである
うん全て詰まってるもんね
全て詰まってますね、
うん、
欲しいもの全部入ってます
ね入ってますね
コマンドだから金曜ロードショーとかでテレビで映画やるじゃないですか、
はいはい、
結構ねやっぱねコマンドフリークたちはというか普通の一般の方であっても金曜ロードショーの、実況をするときに、コマンドっていうタグをつけてつぶやいてるしてる様がよく見られました
ねどういうことハッシュタグコマンド
ハッシュタグコマンド
コマンドがやってることについて、
はい、COMMANDO
うん
はい、全然コマンドじゃないんですけど全然ハウルの動くしろとかであってもコマンドのタグをつけて、実況してる人が聞こえました、ね、
ああそういうのやってんだそれは全然面白くないね
もう全部コマンドです映画イコールコマンドだから映画はコマンドです
あ映画コマンドってこと
で映画イズコマンドです全部コマンドなんです
前田さんこれで間違ってないですか
そうですね全部正解
全部正解
全部正解ですか
全部正解です
もうコマンドでもだってトゥルーライズとかもう他の
もう全部コマンドだ
ランボー2とかでも全部
コマンド2番選手だもん
コマンドだもん
うん、でもコマンドだったね。マッドマックスもコマンドだった、ね。
マッドマックスもいわゆるもうコマンドですよ。
うんうん、マラさんからなんかコマンド会をやるにあたって何かお伝えしなきゃいけないことあります？
伝えたいことですか。
はい。
伝えたいことはい。
今回ね、まあ、はい、収録するにあたってコマンドのブルーレイ、
ブルーレイ、
ブルーレイの吹き替え版のやつをわざわざ貸してもらいましたんで。
あ、これマラさんが。
私物です。私物です。
これ吹き替えの帝王版じゃないですか、これ。日本語吹き替え完全版ですよ、これ。
これを持ってるってだけでやっぱさ、ね、詰められない差が。
だって、基本、源太鉄章版なんですけど、やら優作版が入ってます。
うん、素晴らしい。で、ちなみに一番好きなセリフとかありますか？
はい。
でも僕はあれですね。第三次世界大戦
が。何が始まるんです第三次大戦だ。
あの煽り方ね、無駄な煽り方ね。んなことねえだろっていう。
大げさだなと。
おじさだなって言うなら、おじさだなって普通に思っちゃった。 そこまでじゃねえだろ、この後のシーンは。
これやっぱ平田勝重先生のセンスですよ、翻訳の。
すごいね。
東北出身者の。
これはね、
はい、
なんだろう、もっと評価されてもいい作品だと思いますね。
そうですね。結構だから、本当にあの字幕もですけど、翻訳、あの吹き替え本翻訳もセンスなんだな、
うん、
ドライブ感。源太鉄章さん自身も平田先生の翻訳の台本はなんか読んでるだけでワクワクするというか、
うん、
なんかね、あの不思議なドライブ感みたいなのが生まれてくるというふうなコメントは残してらっしゃいますね。
なんだろう、でもシュワルツネッガーをさ、
はい、
この日本の人たち みんなに、
はい、
みんなにというかお茶の間に落とし込んだのはこの作品だよね。
あーですね、やっぱあの
コナンザグレードじゃないと思うんだ
コナンザグレートじゃないですね。やっぱターミネーターの時って基本喋らないですもんね。
喋らないし、どっちかというとなんかあれ
無表情で怖い。
ホラーじゃん。
ホラーですね。
うん、ターミネーターもわ悪いやつじゃん。
基本は。
悪いやつ。2に行くまでは。
2まではね。はい。そうですよ。だから2で完全にイーボンになったのも、
プレデ
やっぱコマンド
があったからだよね。
コマンドプレデターの流れでシュワちゃんあのベビーフェイスでいけるっていう。
うん、
なんか確立されたからじゃないですかね、やっぱ
最初の笑顔、やっぱ釣りの笑顔見ちゃったらこいついけんなと思うもん、
ね、
釣りのとこの笑顔
いろいろやらしてみたくなるなってありますよね。ツインズとかそういうあのコメディ系もやらしてみようかなとか、結果なんかねそれで成功したりとかありますし、
うん、これはいい映画だったな。
いやー、筋肉もりもりマッチョマン変態ですよこれ。
素晴らしい
のシュワちゃんが堪能できる、
はい、
コマンドという一本、
はい、
ぜひ皆さんも、
はい、
でもこれねやっぱあれですよ、あのレンタルだと
字幕
しかないから、だから僕がおすすめしたいのはAmazon プライムさんです。
あに入ると吹き替え版があるんだ。
プライム会員で字幕版も吹き替え版もあります。
そうだ、プライム会員の1ヶ月だったらただだもんね
ですっけ、
確かなんかそんな感じだよ、は
い、まあでもあれですね、年間で3900円ぐらいなんで、
うん、
まあ月でならすと300円ぐらいですよ、
うん、
それでまあ Amazon でね、
うん、
あの呼び出しといたりとか、まあ Amazon で買い物するときの特典もいろいろあるんで、これはいいんじゃないかな、
うん、
画質もいいですしダウンロードできますし、うん、はい、
ということで最後に、
はい、最後に
Amazon プライムのステマで終わりましたけど
Amazon プライムに媚び売って終わるっていう、はい
はい、
そんなこんなでコマンドをぜひ皆さんも
コマンド
お楽しみください。
はい、
はい、というわけで、前田さん大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
お伝えしなきゃいけないこととかなんかないですか
おすすめコメント、はい、
まあ、多分一人の流れに全て詰まっていると。
あ、本当ですか。なんかこれを見て最初の印象みたいなのあります？なんかこなんか見た感想みたいな、初めて見た時は。
感想ですか。初めて見た時は、
はい、
衝撃。
衝撃。
え、どの辺が？
いやもう全体的に絵面が最高で。
絵面が最高。
一個一個100点。
一個一個
100点。一個一個100点。全シーン最高
です。
ですね。
はい、ありがとうございます。
全身最高というわけで。
全身最高出ましたね。
全身最高なんで、これはね、ぜひともよろしくお願いします。90
分で終わるっていうのもいいですよね。非常に評価軸が高いです。
あ、90分ぐらいのもんですっけ、ね、ああ、そうですね。92分。
うん、
素晴らしい。
うん、
90分映画。
はい。
はい。なわけで、今度、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いしますが、あ、ぜひお楽しみください。
はい、
ありがとうございました。はい。というわけで、告知、
はい、
はい。東京ミルクホールのですね、第21回本公演、
はい、
カスカビアングラフィティという 芝居です、はい、
はい、
やります、日時2017年9月13日水曜日から、2017年9月18日月曜日祝日まででございます、はい、はい、で10室でやります。10回公演です、
はい、
はい、場所は、アースペース早稲
田、はい、
もうすげえたどたどしいんですけど、あの書いた紙が全然見つからないですね。はい、カスカビアングラフィティ、カスカベ青春協奏曲ですね。はい、スペース早稲田で、行いまして、前売り3800円、チケットはもうすでに発売しておりまして、金曜日の夜からですね、土曜日の昼、夜、そして日曜日の昼まで、結構いい感じで売れてきます。あと、初日、水曜日も結構いい感じで売れてきてます。ので、皆さん、お早めにお買い求めください。
そうですね、
全部65席しかありません、
ね。はい、
で65席ってまあどのぐらいの規模かちょっと分からないと思うんですけど、本当あの公民館のちっちゃい集会場が埋まるぐらいな感じです。 もうちょっとあるかな。
実際は学校の教室一クラス分ぐらいしかないので、それで60人と思えばいいんじゃないです
か。あ、なるほど、確かに。
で実際40人ぐらいでもういっぱいなんですよ。
割と普通にゆったり座ると40人ぐらいでいっぱいです
ね。40人ぐらいでいっぱいなんですけど、65人入れるんでかなりぎゅうぎゅうになるんですけど、はい、これ早めに買っとかないと先に入れないシステムになってるんで、
整理番号順の5人みたいな感じになりますので、はいはい、
なのでちょっと早めにご連絡いただければなと思います。
あの本当にあの8月に入ると、あの休日 の, あの皆さんが行きやすい会とかは売り切れちゃったりとかすると思いますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、続きまして、
はい、
あれです。高尾山山頂配信、
はいはいはい
はい、のイベントです。はい、これですね、富士山頂公開配信、あの高尾山頂公開配信イベントです。はい、8月の6日日曜日、10時、京王線高尾山口駅改札前集合で行いますけれども、これ配信されるの7月31日ですか。
ですね、そうですね、
はい、一応ね、7月31日までに
ギリギリですね、
ご連絡くださいということで、
はい、
お伝えしていたんですが、さすがにギリギリなのかなと思いまして、ちょっと伸ばしたいと思います。
はい、
8月5日土曜日の、正午まで、12時まで、
前日やない、
前日の正午まで、
前日まで、
まあでもできるだけちょっと早めにあの人数取りまとめとかしたいので、はい、まあでもぶっちゃけついてきてもらうだけなんで、まあ、そんなに早くなくていいかなと思って、
まあでも何人かねご応募いただいてるんで、
何人かご応募いただいてますが、はい、一応ですね、で、一応ですね、いつもの番組宛てメールアドレスもしくは、はい、Twitter の DM にてですね、
はい、
お名前と参加人数を教えていただければいいんですけども、はい、一応ですね、これ最小最高人数、あ、なんだ、最小、イベント決行人数が5名、
はい、
ってことでやろうと思うんですね、はい、あんまり少なくってもしょう、だからあんまり少ないとどうなるかっていうと、企画立ち切りになります。
でだって最終的に前日なんでしょ、それ分かるの。
分かりますけど、分かりますけど、でも31日時点で5人に行ってなかったらちょっと考えますよ、
うん、まあそうね、寂しいですね。
だから31日までに5人に達していない場合はちょっとまあね、あの、なくなるかもしれないんで、
はい、
ちなみに今7月24日時点で、正式にご連絡をいただいている方は2名です。ちょっと
寂しいぞと、
これできないかもしれないですね、
寂しいぞ、
やばないですか、本当だいぶハードル下げましたよ、富士山のところが。だいぶハードル下げたのにもかかわらず
寂しいぞと、
はい、で一応あの雨天結構じゃないわ、小雨結構にしようと思うんですよ、
はいはい、
さすがに好天になると、まあ、荒れちゃうとや、まあやめましょうかって話になりますけど、まあ、それはちょっとね、その当日の朝7時の時点で判断しますので、あの昔の遠足みたいな感じで、
はい
はい、それで連絡も回しますので、はい、それでなりますけども、基本的にちょっとぐらい天気悪くても行きますよっていう感じですんで、はい、まあ、お気軽にご参加ください。
はい、
はい、お待ちしております。夏は山という方の方もご参加お待ちしてますんで、
はい、はい、
よろしくです。はい、では茶碗さんの方からは、
ですね、はい、公式アカウントの方やってますので、公式、あ、じゃあ LINE アカウント、
あ、 LINE
アカウントの
方、
LINE アットの方やってますんで、こちらですね、公式アカウントをの方から、あれですね、検索するを選んでもらって、そこで、はい、アットマーク YRY1664X に、
はい、
を検索して、YR、アットマーク YRY1664X を検索してもらえれば出てきますので、はい、1週間に1回ですね、
はい、
ジャマス世界征服への道を更新してますので、
はい、
ぜひぜひ見てください。
ちなみにジャマスさん、
はい、
ジャマスさんはご存じないかもしれませんが、番組ブログのですね、
はい、
新庄劇の大反省会の方に、ボタン一つで登録できるお友達追加ボタンを置いてますね。そちらを使っていただければ一発で登録できますので。
なるほど、
はい、
で番組ブログの方からもいけるということですね。
もういけます、
はい、
はい、で、まあ、あの東京ミルクコーン、うん、そうですね、はい、そうですね、番組ブログの方からだとボタンを1個入れたりするので、そちらもご利用ください。
はい、はい、
てなわけで、
はい、
お便りを、
はい、
いきましょうか。
はい、
はい、はい、じゃあお便りをちょっとご紹介していきたいと思いますけど、
はい、
はい、まずはこの方、ちゃんまつさん、新庄さん、こんにちは、
はい、
埼玉の大沢です。
はい、どうも、
ありがとうございます。第123回俺たちの冷蔵庫マンさん in 2017夏、はい、拝聴しました。
はい、
はじめに今回の配信に向けて冷蔵庫マンさんへのメールを送らなかったことを悔いています。
はい、
シーズンごとの冷蔵庫マンさん回とのことで映画の紹介楽しませていただきました。特に印象深かったのは海底47メートルです。私自身聞き間違いかとも思いましたが、改めて考えてみると47メートルも人間一人で考えてみると随分深いですね。しかもサメがいて、さらに空気もなくなってきてとなればかなりの絶望感だと思いました。サメといえばやはりジョーズがサメ映画のナンバーワンだと思っています。 最近見たばかりで興奮冷めやらぬところなので、この話題は興奮しました。ちなみに興奮冷めやらぬのサメはジョーズのサメとサメるをかけています。かっこここが重要です。
はい、ということで今週の大沢さん、ありがとう。
上手にいったつもりか、
かなり頑張りましたね今週はね。
お、香りしか洗ってないぞ。上手に言ったつもりか。それではこれからも配信頑張ってください。通信、高尾さん公開収録参加したいと思います。楽しみにしていきます。はい、です。
いいですね。
僕の一言が余計でしたね。
そうです。
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 そうです。はい。大丈夫ですか？
はい。はい、よかったです。
ノーコメじゃないですか。
いや、そうそう。ありがとうございます。いや、でも、どう、いい悪いじゃなくて。
はいはい。はい、
ありがとうございますだけですね、もう。
じゃあ、いつもね、様にはありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、名古屋の梅次郎さん、
はい、
よろしいですか。はい、前回のですね、配信の予告を受けてのコメントですね、はい、明日の配信待ち遠しいです。明日の配信待ち遠しいです。
ほうほう
大事なことなんで、2回言っていただきましたね。はい、さらに、まだ、あれですか、もう流れてますかね、お便り会。67.5 回のゲス山崎会、104回のゲス山崎会に続く特別会、ドンミスイットだぜ。ということで、お便り会ね。
お便り会って、特別会っていうのは、お便り会のこと
ですね。お便りが紹介しきれなくなっちゃったので、お便りだけの会をやりました。
はい、
っ
ていうことです。
まあ、いうことなんですよ。そのうちの15分の茶間さんの、オープニングトーク。
オープニングトーク。
安住の話して
る。
お便りの話しねえのかよ。ずっとエンディングテーマ流れてるんだ。でしたけど。はい、まだありますね、おめじろさん。ありがとうございます。はい、名作傑作1941映画ですね。はい、スピルバーグの実験的コメディにして大スペクタクルスーパーコメディ、ミッキーロークも出てます。序盤のシーンはわかるけど最後も出てたっけか、見直さないと。
でもこのスピンのさ、
はい、
触れられたくない監督作品1位なんじゃないのこれ。
なんすかね、なんかね、ビデオ屋とかにも全然
置いてないですよ。黒歴史で確か
全然置いてないですし、Amazon プライムにもないんですよ。
うわー、消しやがったな。消しやがったな。
どうやって見れるのかなと思って。
あ、長いんだ。VHS あったけどね。
VHS はありましたが、
うん、
結構ありますね。VHS はあるけど、
うん、
DVD になってないとかありますね。
見てもらいたくないんだね、みんなにね。
そうなんですかね。見たいんですけど。はい、まだありますね。お、キンダゴーガートンコップ2
の
だと、はい。2016年作品だと。俺たちのドルフ・ラングレン敗戦、見なくては。キンダガートンコップこそ
シュワちゃん、
シュワちゃんです
よね。そうだよね。
元々ね、あの幼稚園の先生になるんです、
うんうん。それの2が何誰だっけ。
ドルフ・ラングレン、
まあ。ドルフしかやるやついねえもんね。
ロッキー4のドラゴ。
ドラゴ、ね、あ、ドラゴのキンダガートンコップ、ああ見たいな。
見たいなこれ。あ、しかもドルフ・ラングレン主演でいうとリトル東京殺人家っていう映画あるんですけど、
うん、
これあれですね、あのマーク・レスター監督ですね。
え、マークレスター、
コマンドの、
あ、同じ監督、
コマンドのマーク・エル・レスター監督の、
あの映画もひどいもん
な。ドルフ・ラングレンが本当にひどいっていう話ですね。
あれはひどいよ。
ロードランナーどころじゃねえよ。
ひどいよ、もうね、震えてくるよ。
何気にあのブランドン・リーモと
出てる
んですね。死んじゃったブルース・リーの息子、うん、あれも見たいっすね。あるかな、
あれないんじゃないかな、
ない
じゃん。見たことあるけどね、あれはすごかった。女体盛りとかあったもんね。
なんか日本では
石っぽいやつとか
ね、日常的に女体盛りが行われてるみたいな、
なんかそういう設定になってたもん
みたいなやつですね。はい、はい、続きまして、TD さんありがとうございます。
はい、
はい、偏見だとは思いますが違和感しかないということで画像を送りいただいてるんですけども、囲碁のですね、これはなんだ、NHK なのかな、ニコニコなのかな、の解説番組が流れてるテレビのモニターの下に東京ミルク放送局っていうサインの色紙が置いてあるんですね。
ウソ、
TD さんに送ったやつ。え、これなら、はい、
え、どういうこと、どういうこと。あ、これ TD さんちじゃないの、画面
ちんじゃないですか。送りましたよね、一回ね。
送った、
はい。
いや、ここじゃねえよ、
そこに
言いたいことはここじゃない。
言いたいのはどこですか。
違うよ、ここで、こここの画像から判断するに、
はい、
囲碁の解説員の人がいて、その横のアシスタントの女性がすげえ白人のいい女だから、
は
い
は
い、そこ？そこだよ。
東京ミルク放送局じゃないですか。
全然違うよ。
白人のいい女のところなんですか。
だって囲碁の番組のアシスタントで白人のいい女がいたらおかしいじゃん。
それ偏見じゃないですか。あ、それが偏見だと思いますがってことか。
そう、 でもこの人も別に実は囲碁のすごい上手い人なのかもしれないから、それは別に関係ないじゃない、それ誰が出てこようが。
この人ドラクエ5のビアンカに似てます、
ね、そうそう、なんかビアンカっぽいのが囲碁番組の解説にいるからおかしいんじゃない、笑えませんか、
ビアンカへのツッコミ、
笑えませんか、でこれをミルク放送局さんに送るんで、はい、あげたサイン色紙を下に置いときましたっていう気の使ってもらってるのに全然広げてないんです、
承知しました、はい、
わかりました。記憶しかないから。
ビアンカですね。
ビアンカ
、はい、わかりました。じゃあ次のテーマ決まりました。
はい。
はい、じゃあ最後に、ナミシンプソンさん、ありがとうございます。はい。はい、加納京子会、高田純次会と過去にタレント会はあったけど、みんな侮ってるけど、実はすごいんだぞ的な文脈で語れそうなのは、例えば、出川哲朗って言ってるんですけど、出川さん、もう押しも押されぬ感じになっちゃいましたね。
それこそ、だから、ハリマトでしょ。
ハリさんね。
うん、ハリさん。
ハリさん。
誰だろうね。
あと誰ですかね。
みんな侮ってるけど実はすごいやつ。
侮ってる
よね、はい。今度やりたいなと思ったらね、中山秀ちゃんをやりたいんだよ。
ああ、秀ちゃんの。
うん。
はい。
あの人残ってるからね。
残ってますね。
その件に関してはいろいろ話さなきゃいけないことがあると
思う。俺たちの中山秀之は、
うん、ネタとかじゃなくて
話せます、
ね、残ってるということの事実そのものはとんでもないことだと思う。
息長いっすよね。
うん、
それこそ30年ぐらいいますもん
ね。うん、いる。すごいと思う、あの人。
いや、本当に。中山秀ちゃんだそうです。
うん、
はい、続きまして、同じ方ですね、前回の感想ですね。
はい、
前回というか、冷蔵庫マンさんの感想ですね。
はい、
冷蔵庫マンさん、海底 47m は E、B 級映画。9、カゴに入るまで40分ぐらいグダグダするんでしょ。 A、いいえ、早いです、10分です。仮に40分コースの内容だったら、他のシーンもグダグダで Z 級になってたのだろうと容易に想像がつく。シチューが好みだから見ます。海底47m ね。
海底47m、
はい、まあ、最初のあのグダグダのところが短いっていうのは
そうでいいですね。
で
も、
そうですね、
まだ見てない
です
よ。さっきもね、はい、あの大沢さんも言ったけど、まあ、うん、やっぱどうしても海底2万マイル
、はい、
カット引っ掛けてるから、
はい、
47m って言うと少なっていう感じにはなるよ
ね。なりますね、はい、なりますけど、でも実際のところ47m
結構深いよ、冷静に考えるとそこそこ深いよ
っていう、深いよっていう話ですね、
はい、
最後、同じ方ですね、はい、はい、グーニー使い冷蔵コマンさん回答、最近品質してるから宮崎駿監督作品の元ネタを強引に推測する回を聞いてみたい。ホイチョイ作品やグーニーズなどがミルク放送局的に代表例、はい、これ宮崎駿パクってんじゃねえか説。
宮崎駿が
駿がパクってんじゃないか、
実はこれをパクってんじゃないか、
ホイチョイパクってるだろうとかグーニーズパクってるだろうというやつ、無理やりでもいい。
あ、なんだろうね、それはやってみてもいいかな。
なんか見たときにピンピンってきますよね、ピンピンってきますよね、
うん、多分感覚は一緒だからね、ハヤオとね、
感覚一緒、
うん、
感性が一緒ってことですか、うん、大事なこと言いますね。まあでも、そういうことですよね。なんか見つけたら、おい
にその都度、その都度言った
方がいい、都度言ってきます。
これハヤオが最近見た映画でなんだっけな、
はい、はい、
すげえパクってなったのな、
すげえパクって、
ね、目が、なんだっけ、メアリと魔女、なんだ、
あ、ちょ、メアリと魔女の花じゃないですよ。
え、違うの？
それ違います、違います。
あれパク、
それパヤオがパクってるんじゃないです。パヤオをパクってるんです。
あ、そうか、
逆転現象。逆転現象。はい、
逆か、パヤオがね。
パヤオが。
がね。
が。
あ、じゃあ、はるくん。パヤオが。
もうグズグズになっちゃってるじゃん。はい。なわけで、お便りお待ちしております。はい、はい、お便りの焦りは、
はい、matsu@tf-tms.jp、 matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、というわけで、次回のテーマなんですけども、はい、
はい、
俺たちの、ドラゴンクエスト1から5ですね、
はい、
ドラクエ11ですか、発売されましたので、はい、はい、便乗してやっていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで今回も相手ゆきとガンドとちょっぴりの一度お送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃん松2017でした。
それでは皆さん、また来週。